小沢敏夫昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週まではシリーズで日本人が昔話の中で出会うものをテーマに、タヌキやキツネがね、登場する昔話を紹介しましたよね。
そうね、すっとんきょうの話ばっかりだったんですけどね、
でも各地にやっぱりお話があるんですね。
そうですよね、似たような話あるしね、それぞれみんな面白いでしょ、あれって。日本人が自然をどういうふうに見てたか、キツネやタヌキのことをね、どういうふうに感じてたかっていうのの表れだからね、そういう意味でとても僕は面白いと思っているのね、ああいう話。
そうですね、やっぱり身近な動物だったってことなんですよね。
そうです、
楽しかったです、では小沢先生、今日のテーマを教えてください。
今日はガラッと変わってね、僕グリム童話の実地研修の旅ってっていうのを、今年やったんですよ、っていうのはね、僕全国で昔話大学というものを開いてるんですけどね、そこでその受講者の方々でね、グリム童話語る人もちろんたくさんいるわけよね、でその人たちにグリム童話の背景になった現場ね、ドイツの本当の姿を見てもらいたいと思ってね、それでやってるんですね、もう20何年続けてきてるんですが、去年はいろんな都合でやらなかったんだけど、今年また久しぶりにやったのね。でその話を聞いてもらおうと思ってるわけ。
もう私も楽しみにしていました。いろんなことがありましたか？
そうね、やっぱり現場見るとね、グリム童話のことはよくわかると思うのね、で今回はね、フランクフルトに飛行機で着いてね、でグリム兄弟が生まれたところってのはそのすぐ近くなんですよ、ハーナオという町なんですけどね、だからとてもその見ていく順番が良かったのね。生まれたところからだんだんにこう北上してい ったんですけどね、
辿っていった、
そうの辿ったので
、ね、
でハーナオという町にはね、この町はもう第二次世界大戦でも空襲で徹底的に破壊された町なんですけどね、グリム兄弟の有名な銅像が残ってるんですね、でこれはね、戦争中疎開したそうですよ。疎開したんです。だから破壊を免れたんだけどね、それが町の、広場に置いてあるんですね。でそれをまず見てね、弟のヴィルヘルムが腰掛けてて、それでお兄ちゃんのヤーコブが脇に立ってね、弟を見守ってるような銅像なんですね。
なんとなく見たことがあるような、
あるでしょ、
気がします。
これとても有名な銅像なのね、
で
これはね、募集したんですって、作る時ね、公募したんだって。でその中でいわゆる入選作なんですね。でこれはね、弟のヴィルヘルムってのはずっと病弱だったのよね、体弱かったのなもんで、それが腰掛けてて、でヤーコブがそれを見守ってるという、その兄弟の、関係がよく現れてるっていうんで、これが当選したっていうか入選したんですね。
そうなんですね、
本当にいい銅像なんです。
実際にそれを皆さん見られたんですね、
で、写真撮ったなんかしてね、でそれからね、バスで1時間半ぐらい今度走ってシュタイナオという田舎町へ行ったんですけどね、これはね、グリム兄弟が少年時代を過ごしたところなんですね、ハーナオで生まれて、それでそれ1785年だったんですけど、ヤコブ、でそれが1791年に6歳の時だよね、数えで、お父さんがシュタイナオという町の裁判官になって赴任するんですね。もともとその法律関係の人だったんですよね、お父さん。なもんでそこへその裁判官として、で一家がそこへ移り住んだわけね。それでそこで6年間かな、7年間過ごしたもんでね、彼らにとってはそのシュタイナオがまるで故郷なわけですよ、子供時代の、でとても彼らにとってはだから大事な町なわけね、でそれをまず見ようというわけでそこ行ったわけ。
どんな町なんですか？
いいですよ、小さい本当に田舎町なんですけどね、お城があってね、お城っても小さなお城ですけども、そこの一部分がグリム博物館になってて、それからグリム兄弟が住んでたね、家があって、それもグリム博物館になってるんですよ。で家って言ってもね、お父さんが裁判官だったから、裁判所と住まいが一緒なのね、大きな建物でね、木造ですけどね、1階が家族の部屋で2階が裁判所だったと、そういう建物、それがそっくりそのまま今グリム博物館になってるんですね。
そうですか、
ですから博物館が町に2つあるわけね、お城とその裁判所とね、その両方をよく見てね、ここは面白いです、 グリムが子供の頃描いた絵とかね、
まあ、見てみたいですね、
うん、そう、あのね、なんだかね、絵の才能のある兄弟だったと思うんだけどね、
はい、
男の子5人兄弟なんだけど、一番下のルートヴィヒ・エミールっていう子は後に有名な絵描きになったんですよ。
へ、
でお兄ちゃんたちもね、なんか絵の才能があったんだな、小さい時に描いた蝶々の絵とかね、はい、残ってるんですよ、
はい、う
ん、そんなのがあったりね。それからおじいちゃんがその町の牧師だったんですね、長いことね、教会の牧師さんだった、その方が使っていた聖書とかね、そんなものがこう
残ってるんですか。
展示、残ってるんですよ、展示されて、とてもだから興味深い博物館なんです。
そうですよね、うん、
で彼らが使っていた勉強机とかね、それからソファーとか、そんなものも残ってるね。
うわ、
とてもいい博物館なの。でそれを見てね、
はい、
でその脇にね、金地木川という川がありましてね、小さい川なんだけども、うん、はい、でその周りが野原なのよね、野っ原になって、でグリムが自叙伝の中で書いてるのではね、その金地木川の周りの野原は僕らの子供時代のパラダイスだったって書いてるんですよね。
素敵ですね、
とってもいい場所なの。今でも開拓されなくてね、そのままになってるなもんだから、僕らよくそこ行くんですけどね、そんなもの見たりしてね。
そのまま自然が残ってるっていうのもすごいですよね。
そうそう、あれね、立派にしないのがいいところだと思うよ。
そうですね、
そのまま残してるんだね。で町の風景もね、家も、まあ、古いものばっかりですよ。で、もちろんちょっと外れればね、新しい住宅あるんだけど、そのお城の周りとか裁判所の周りはもう古い家のまま、古々しい木造の家ね、
はい、
ままになっててね、そんなところをまあゆっくり歩いたりなんかしてね。
じゃあグリム兄弟が実際に見た景色をそのまま見ることができる
っていうことなんですね。全くそう。だから僕はね、なんだかグリムのその自叙伝なんか読んで、そこを見るとね、なんか少年のグリム兄弟がその辺うろうろ歩いてるような気がしてね。
わ、
だから僕はとても好きなんだ、その町ね。で古いブルンネンって言うんですけど、日本じゃ泉なんて訳してるけど、噴水みたいなものね、そういうのが町の教会のすぐ脇にありましてね、
はい、
そこが広場になってるわけよ。
へ、
うん、でそのあたりをね、男の子2人が歩いてたんだろうなと思うんだな。
はもう先生の話を聞いただけで、なんかおとぎ話のなんか風景が、ね、
風景になってくるでしょう、
はい、思い浮かびます。
そうでしょう。
へ、
彼らはね、そこで1791年から幸せに暮らしてたのね、裁判官の家としてね、はい、ところがお父さんが96年に亡くなるんですよ、うん、わずかの 5,6 年の間で亡くなってしまうのね、病気で。それで途端に貧しくなっちゃうんですね。で当時はまあ社会保障とかなかったんだろうね、途端にもうその裁判所出なきゃいけなくなってね、
はい、
それで800メートルぐらい離れたかつて納屋だったという古い家を直したところへ移るんですね。本当に貧しい生活になる、
はい、
そして男の子5人に一番下に女の子が1人いるという6人兄弟ですよね、
はい、
でお母さん大変だったと思うんだよね。
そうですね、うん、
それで1798年にはヤーコブが小学校4年生を終わるのね、
はい、
ドイツではね、小学校4年が終わった時に進む学校を決めなきゃいけないんですよね。
そうなんですか。
中学なんだけどね、
はい、
それはね3つ道があってね、1つは将来大学やなんかに進むようなギムナウジウムって言うんですけど、中等高等学校ってやつね、はい、それから1つは商人になるための商業学校ね、それから1つは農業をするための、まあこれは普通の農家の息子が行くところ、
はい、
で小学校4年が終わった時にその進路決めなきゃいけないわけよ、学校をね、
はい、
でもちろん貧乏だからギムナズなんか行ける柄じゃなかったんだけども、上の子がヤコブがすごくできる子だったもんだから、親戚がなんとか勉強させたいと思ったわけね、
はい、
で幸いなことにですね、お母さんのお姉さんという方がヘッセンという王国のお城の助官長をしてたんですね、
はい、
第一助官をやってた、
はい、
だからそこは身分がいいわけね。でそこでそのおばさんがですね、ヘンリエッテって言うんだけど、おばちゃんが、はい、上の子2人を引き取ってくれたんです。
そうなんですか。
1798年ね、
はい、
でヤコブとビルヘルム年子ですからね、で2人だけを引き取ってくれたんです、
はい、
それでカッセルという町、これ200キロぐらい離れてるかな、相当遠いとこです、
うん、
でそこへ行って高等学校へ入るんですけどね、
あ、
うん、でそのスタートの場所なわけ。
へ、
それで兄弟はね、何しろ年齢から言ったらまだ12、3歳でしょ、
はい、
の2人が 初めてお母さんの元を離れて2人だけで駅馬車で2泊3日ぐらいかけてカッセルまで行く。すごい心細かったと思うんだよ ね
寂しかったでしょうね。
寂しかったと思う。でその頃ね、おじいちゃんやなんか心配してその手はずを整える手紙とかねやり取って残ってるんですけどね、すごい緊張してるわけよみんながね。それで2人だけでカッセルへ行って、
はい、
でカッセルっていう町で行ってもそのおばさんヘンリエッテっていうおばちゃんは助官長だからお城の中に住んでるわけね、だからおばさんと一緒には住めないわけよ、
はい、
それで彼らは別な人のうちに、まあ、下宿するわけですね2人だけで。それでもう本当に貧しい生活をしながら高等学校へ通う。でところがその高等学校で勉強がすごかったらしいんだよね。ものすごくよくできてね。でも貧しかったらしくて自叙伝ではねベッドは一つだったと。で二人で一緒に寝たと。で机も一つで、で向き合って座って、そして全部共通だったって。消しゴムも何も共通、個別に持っているのはノートだけだったって。
そうなんですね。
本当に貧しい生活するんですね。でもその頃にねギリシャ語ラテン語猛烈に勉強したみたいなね、すごい勉強だったらしい。それですごく成績が良かったらしいんですよ。なもんだからその後大学に進む時ね、
はい、
貧しいんだから本当は行かないんですよ。だけども国王の特別な許可で大学に進んだ、そういう秀才だ。
すごいですね。
すごいです。
国王の
特別な入学許可で入った。すごい秀才だったと思う、その頃すでにね。それでその頃は大学に入るっつっても誰でも入れるわけじゃなくて身分が決まってんですよね、はい、高級軍人の息子であること、それから高級官僚の息子であること、それから一般市民の場合は高額納税者の息子であること。
あ、もう限られた人、うん、
まだ娘はダメな時代ね。
あ、
息子であること、
はい、
と親父は死んじゃってるしさ、で高級軍人でも官僚でもないから当然資格はないわけですよ、
はい、
だけども国王の特別許可で大学に入った。すごい秀才、
すごいことですね。
すごいですね。で僕たちもそのカッセル行くわけ、見に行くわけ。
カッセルも行かれたんですね。
行ったんです、
はい、
グリム博物館っていうのがあったんですけどね、カッセルも。でそれがなぜか知らないけどそのグリム博物館廃館になっちゃって、今はグリム協会という小さい事務所みたいなものが残ってるだけなんですけど、
はい、
でもそこのラウアーという館長さんと僕親しいもんで、
はい、
そこ行ってねいろいろな話を聞かせてもらったり貴重な本を見せてもらったりもしたんですけどね。だからねそのカッセルってのはだいぶ北の方でね、
はい、
僕らは南から上がっていくもんだからシュタイナウの次にはマールブルクという町へ行くんですね、
はい、
でそのマールブルクっていう町がさっき言ったその彼が国王の特別許可で入学した大学の町なんですよ、
はい、
マールブルク大学って言うんだけどね、
はい、
そこの法学部に彼ら入学したわけね。
へ、う
ん、その大学僕ら見に行ったんですけどね。
そこも寄ったんですね。
そう寄ったんです。でそこは2晩泊まったのかな。
へ、
うん、でマールブルクって町は山の頂上にお城があってね、でその山の中腹と麓に町があるわけですね。でその町の、ね、中腹にグリム兄弟の下宿があるんですよ、その町の中にね、
はい、
でそれも見てね
残ってるんですか。
残ってるんです。
で
それがね僕は1971年にそのマールブルク大学というところの客員教授で呼ばれて授業したんですけどね。その行った時にね、
はい、
まず最初に探したのはそのグリムの下宿がどこだろうかってことでね。ところがね、
はい、
町の人誰に聞いても知らないんだよねみんなね。
そう、有名な場所ではない
ん
ですね。
ないんだよ。そういうことなんだね。地元の人は誰も知らねえの。
あら、
うん、で日本でもあると思うよそういうことって。地元の人って案外無関心なんだよね。
あ、
でだいぶ探したんですけどなくて、はい、でそのうちに僕が勤めてた民族学研究所っていうのがあって、そこのヘック先生という助教授に聞いたら彼はもう知っててね、
はい、
あれはそこだよって教えてくれたもんでね、
はい、
で行ったらもう町の真ん中のちょっと外れたところでね、普段歩いてるような町ですよ。
あ、そうなんですね。
そこにあったの。でしかもね普通の家の4階建てかの一番上の屋根裏の部屋だったのね。でその建物今でも残ってて、で今は1階は洋品店かなんかになってたけどね。
そうなんですね、うん、その屋根裏の部分は
今はね普通に住んでんの、普通に人が住んで
る。そうです
か。だから入れないの。
あ、じゃあ外から見たってことですか。
見ただけ。その家にね小さなプレートが貼ってあってね、ここに1802年から5年までグリム兄弟が住んでいたって書いてある。それだけ。
ちゃんとそういうのはあったんですね、うん、
だけどそれ2階のさ上の方についてるから誰も気がつかないわけよ。
そうですよね。
誰も来やすいよね。だから僕なんか行ってね、あって一生懸命その家見てるとさ、
はい、
町の人たちはこの人何見てんだろうって顔して見てるよ。
そう思われちゃいますね。
そういうところをね、みんなで今回もね、みんな案内していったのね、
はい、
でそのマルブルク大学でね入って、自助伝によるとね、大学の授業はつまんなかったと。まあ大学はどこでもつまんねえんだろうけど、つまんなかった。
先生も教えてらっしゃった。
だけどね、サミーニ先生の授業だけは面白かったというんだね。でそれはね、
はい、
彼は法学部に入ったんですけどね、法学部のサビニっていう若い教授、当時25歳ぐらいなんだな、調べてみると、
はい、
本当に若い教授だったんだけどね、その方の授業だけ面白かったと。でそれどういうことかというとね、
はい、
当時はキリスト教国ですからね、ドイツっていうのは。ですからキリスト教の研究、キリスト教の宗教および文化的なものは注目されてたけど、サビニはね、ドイツがキリスト教化される以前のね、ゲルマンの民族宗教に興味があったんですね。ゲルマン民族っていうのはキリスト教に征服される以前は固有の宗教を持ってたわけですよ、
はい、
でその宗教は何かっていうと、日本と同じ多神教なんで、ね、自然信仰なわけですよ。自然の、例えば泉にも神が住んでます、森にも神が住んでますって、そういう世界ね、
はい、
日本と同じですよね。でそういう古い文化ね、ゲルマンの古い文化にサビーニ先生は興味を持ってたのね。でその影響を受けたわけです。
そこなんですね、うん、
そう。それでその授業がとても面白かったらしいね、
はい、
で先生の方でもそのグリム兄弟の非常に熱心に勉強する姿を見て認めてね、
はい、
で自分の家にある自分の蔵書ね、個人の蔵書も見ていいよっておっしゃって、でグリム兄弟は1週間に1回その先生の家に行って、それで先生のご自宅の本を借りてきて、
はい、
で大事な部分は書き写して、でまたそれを返したということをやってるんですね。でその先生の家っていうのは、
はい、
グリムの家よりもだいぶ上の方にあるんですね。でグリムの家から石の細い階段がありましてね、で階段を登っていくと最後に螺旋階段があるんです。石の螺旋階段ね、
はい、
で登り切ると広場があって、そこにルター教会という教会があって、でそこからまた階段を40段ぐらい登ると先生の家がある、
はい、
だからその階段っていうのは僕はとても大事だと思うのね。で想像するにさ、
はい、
若いそれこそ19と20歳ぐらいの青年だよね、うん、19歳20歳ぐらいの若い兄弟がね、グリム兄弟が1週間に1回夜先生の家上がってって、
はい、
それでお話聞いて本借りて、でまた夜その階段を降りて帰ってきた。でおそらくその間にね、ゲルマンの宗教とか文学に目が開けて、将来これ勉強しようかなと思ったりなんかしたと思うのね。
そうでしょうね、う
ん、だけど貧しい学生だから、
はい、
将来そんなことできるかなって不安もあったと思うのね。でそういういろんな思いに駆られた階段だと思うんで、僕はその階段一番大事だと思ってるんですよ、うん、グリム兄弟にとってね。
そうですね、
うん、なもんだからそこは必ずみんなに歩いてもらうの、僕の旅行では。
じゃあみんなそれぞれの思いを持って一段ずつ階段を上がっていく、そんな特別な階段があるわけですね。
本当に特別な階段ね、これはね、
はい、今日は今年の夏に行ったグリム童話の研修の旅についてお話をお聞きしました、
うんうん、そうなんだね、とてもいい旅だったもんだからね、聞いてもらおうと思って。
結構移動距離も、
う
ん、
そうよ、
ね、
そう
なりますよね、うん、そう。でもグリム兄弟の生涯というか、それを、ね、分かる旅、素敵ですね。
そう、子供の頃からね、時間的順番で上がっていったわけ
ですね。そうですね、うん、まだまだね、聞きたいことはありますが、うん、先生来週は、
うん、来週はね、今マールブルクの話してますので、はい、そこからまた続けさせていただきます。
ぜひお願いします、はい、小澤先生どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。